聖書を読みいたします。マタイによる福音書11章の22節から32節までです。その時、悪霊に取りつかれて目が見えず口の聞けない人がイエスのところに連れてこられてきて、連れられてきてイエスが癒されると、物が言え目が見えるようになった。群衆は皆驚いて、この人はダビデの子ではないだろうかと言った。しかしファリサイ派の人々はこれを聞き、悪霊の頭ベルゼブルの力によらなければこの者は悪霊を追い出せはしないと言った。イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。どんな国でも内輪で争えば荒れ果ててしまい、どんな町でも家でも内輪で争えば成り立っていかない。サタンがサタンを追い出せばそれは内輪もめだ。そんな風ではどうしてその国が成り立っていくだろうか。私がベルゼブルの力で悪霊を追い出すのなら、あなたたちの仲間は何の力で追い出すのか。だから彼ら自身があなたたちを裁くものとなる。しかし私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。またまず強い人を縛り上げなければどうしてその家に押し入って家財道具を奪い取ることができるだろうか。まず縛ってからその家を略奪するものだ。私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。だから言っておく、人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許されるが、霊に対する冒涜は許されない。人の子に言い逆らうものは許される。しかし聖霊に言い逆らうものはこの世でも後の世でも許されることがない。人から見たら異常とも思えるような超自然的な神様の御業を受け入れましょうというお話です。超自然的な神様の御業を受け入れましょうというお話です。私たちの社会では周りの方々から認められたい、自分も仲間であると分かってほしいと思うのであれば、ちょっと努力して標準的というか普通の人のようにならなければなかなか難しいという時が多くあります。例えば、まあ、極端なことかもしれませんけれども、文字を上手に書くというのが普通のことです。漢字を書いたら あんまり間違いをしないというのも普通の人のことだと思います。簡単な暗算ができるとか、性格もあまり悪くなくて仲間意識を持っているとか、現状肯定的保守的というか常識感覚に優れていて奇想天外なことは言わない、そういう普通というか安全な人が村社会では受け入れられやすい人となっています。でそれに対して私たち人間の常識に飽き足らないというような挑戦的なタイプの人とか、あまりにもクリエイティブで普通では考えもつかないようなことを考え、ずば抜けた発想をしてしまう、そういう人はどちらかというと危険な人というふうに思われて嫌がられることがあります。なぜかというと、周りの人たちが当然だと思っていることに疑問を差し挟んで、常識には盲点があるというようなことをいちいちこう明らかにされてしまうと、周りの人たちは落ち着かないというか不安になってしまう。村社会に来る人たちが受け入れにくいということになってしまいます。2000年前にユダヤ人の社会に降りてこられたイエス様ご自身も桁外れて、発想の大きい規格外の 人物であったことは間違いありません。ですからユダヤ人の支配的な階層の人たちからとても嫌われてしまいました。イエス様は人間ですけれども同時に神でもあられる方なので、私たち人間の常識に縛られるということはありませんでした。イエス様は神でいらっしゃるので無から有を作り出すということがおできになる方ですので、非常にクリエイティブな方でいらっしゃいます。その結果、普通であることを願っているユダヤ人社会ではイエス様は危険な政治犯だというふうに思われていってしまいました。当時のユダヤ人の社会には悪霊に取りつかれて心の自由や体の自由が奪われてしまったような人が多かったようです。翻って近代の日本でも一昔前であれば、自家用車があまり普及してなくて町と町をこうつないでないような時期っていうのは今よりもずっとワイルドな社会があったと思います。町や村では危ない野良犬を見かけることがありました。時に暗く危険な精神病者が田舎道を歩いているというようなこともありました。今日は野良犬は何者かによって連れ去られて、また危険な精神病者も鉄格子のある精神病棟に隔離されています。ある意味社会の管理が行き届きすぎているので、私たちは現実の一部しか見えないようになっています。実際に悪霊に取りつかれたような方々が今実在するという現実があったとしても見えないので、そういう方々、こういう本日あったようなことに関してはテキストで読んだことに関しては、私たち現代の私たちにはあまり実感が湧かないことです。しかし本文の22節は記しています。人々がイエス様のもとに悪霊に取りつかれて体の自由を失った人を連れてきた。でどんな自由がなかったかというと、口を開けて話す自由、そしてまず目が見えなかった、目を開けて、見る自由、そして口を開けて話す自由、その両方が奪われていた、そういう人物でした。なんとイエス様はその人を解放します。悪霊を追い出して体の自由を取り戻してくださいました。その本人は、自由を得たその人はどれほど嬉しかったことだろうかと思います。それまで自分は心も体も悪い霊に何者かによって支配されていたのに、全くの自由になってしまった。悪霊は恐れおののいてイエス様の命令に従って退散してしまったということなのですけれども、そのことに関連してヤコブ書の2章19節には次のように書いてあります。イエス様を信じる人に対して、あなたは神は唯一だと信じている、結構なことだ、悪霊どももそう信じておののいています。悪霊っていうのはイエス様の前では全く力を持てない、命令に従うしかない無力な存在だということがわかります。で、社会のユダヤ人社会の底辺の構成する人たちや外国人でなる群衆は、イエス様のなさったこの奇跡を見て度肝を抜かれました。それで23節にある通り、この人はダビデの子ではないだろうかというふうに言い合いました。ダビデの子というのはユダヤ人が待っていたメシアのことを、彼らはダビデの子というふうに言っていました。それで面白くなかったのが、 ファリサイ派の人たちでした。イエス様がなさった奇跡を見聞きして、自分たちもファリサイ派の人たちも心底驚いて、この力が神様から来ていると薄々気づいたはずです。しかし自分たちにとってこの邪魔な危険人物はメシアではありえず、悪霊の頭でなければならない、そういうふうに彼らは決めつけていましたので、言いました。悪霊の頭ベルゼブルの力によらなければ、この者は悪霊を追い出せばしない。よくあることですけれども、ファリサイ派はあたかも自分たちが神様の側に立っているかのように言っています。そういう理屈でイエス様を責め立てています。この人は悪霊の頭サタン、別名ベルゼブルと通じ合って、その力を利用して奇跡を行っている。直感的な悟りとは裏腹に、自分たちの感情的政治的な理由でイエス様を悪者に仕立てていたのでした。でイエス様はそんな彼らの深い考えをこう見抜いて、腹の底を見抜いて言われました。25節、どんな国でも内輪で争えば荒れ果ててしまい、どんな町でも家でも内輪で争えば成り立っていかない。26節、サタンがサタンを追い出せばそれは内輪もめだ、そんな風ではどうしてその国が成り立っていくだろうか。イエス様は悪霊の世界と言っても甘くはないんだというふうにおっしゃいました。私たちも時に経験することですけれども、せっかく日曜日の朝早く起きてこうして教会に通ってきても、教会に来てなんか嫌な思いをしてしまったら、もう行きたくないと思ってしまうことでしょう。群れというのは一致してこそ力を発揮するものです。でそれは悪霊サタンの家でも同様であると、内側で争っていては神の霊、清い霊との戦いには勝てない。悪霊の世界だって、悪霊同士でスクラムを組んで神の清い霊に吹き飛ばされないように、粘り強くやらないと彼らだって太刀打ちできない、そういう現実をイエス様はおっしゃいました。28節、しかし私が神の霊で悪霊を追い出すのなら、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。イエス様は悪霊に取り憑かれた人から悪霊を追い出すことによって、すでに信じる者のところに神の国が来ているということを教えてくださいました。で神の国とは何なのか、私たちの世界では 1+1=2 になるものですけれども、神の国ではそれが30にも60にも100にもなる、そういう国だと分かります。私たちの国では5000人の男たちを食べさせるには、例えば600円の弁当を1個ずつ配るとして、300万円ものお金がをかけて弁当を買わなければいけないけれども、神の国が望むと、なんと一つの弁当箱から5000人、また子どもたちも含めると何万人もの人たちが食べて満腹することができる、それが神の国であると分かります。私たちの地上の国では人間の常識や科学、サイエンスが通用しますけれども、神の国が望むと0から1が生み出され、無から有が作り出されて、科学では解明できない異常な超自然的な出来事が起こるようになります。医学ではありえないような癒しが私たちに望みます。心理学ではありえないような人間の人格的成熟が起こるようになります。それが神の国であると分かります。 イエス様を信じる人たちにはそんな神の国がもうすでに望んでいるのだ。で、どういうふうにしてそれが望むのかというと、29節、またまず強い人を縛り上げなければどうしてその家に押し入って家財道具を奪い取ることができるだろうか。まず縛ってからその家を略奪するものだ、イエス様はおっしゃっています。強い人というのは悪霊の頭サタン、別名ベルゼブルのことを指しています。で、その家というのは悪霊が支配する地上世界、私たちが住む世界のことです。家財道具というのはその悪霊に縛られた人間たちのことです。イエス様は来られて、まず悪霊の頭ベルゼブル、サタンを縛り上げて、それで悪霊が支配する国で縛られている人たちをイエス様が解放してくださる。まさにそれがイエス様の働きであるわけです。続いて30節、私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。イエス様に味方せずに、主がなさることを教えることに賛同しないでいる者は主に敵対してしまう。人をイエス様の仲間に入れようとしない者は蹴散らかしてしまうとイエス様は教えていらっしゃいます。イエス様はとてもクリエイティブで奇想天外なことをなさいます。科学とか常識に慣れ親しんで凝り固まってしまうとなかなか理解不能なお方でいらっしゃいます。そんな理解が難しいイエス様に私たちはいつも味方できるでしょうか。自分の常識が通用しなくなる世界がやってきて、これって危険じゃないかと思われるような教えにいつも賛同できるでしょうか。しかし、もしイエス様に味方できないのであれば、私たちは神に敵対し、また神の国から人を蹴散らかすことに協力してしまうことになってしまいます。多くの人がイエス様の教えにつまずきます。考えてもよく理解できないからです。31節、だから言っておく、人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許されるが、霊に対する冒涜は許されない。神の国が望むと、私たちには理解できないことが、異常なことが起こりますけれども、それが神様の御業だと薄々気づきつつも、わからないからということで拒絶してしまうと、聖霊を冒涜することになってしまいます。現代の教会でも、今の教会でも、その聖霊に逆らうということは意外と犯してしまうものです。例えば、同じキリスト教会といってもいろんな教会があります。中には聖霊の働きをとても重んずる教会があります。悪霊の追い出し、病の癒し、死者のよみがえりとか異言の祈りとかをしています。で、こういうことを熱心に追い求める教会を悪い教会だと決めつけてしまっていた時期がありましたけれども、神様の霊が働いてそういうことが実際に起こるのであれば、それを悪い教会と決めつけてしまうことは良いことではありません。イエス様との関係が深まると、そういうことも私たち体験していくことになります。また100年以上前からですが、いろいろ科学的に聖書を研究してしまうと、人間的な誤りが意外と聖書って多く含まれてるんじゃないかというような話が出たりします。では何が誤っているのか、みんなで探そうぜという話になって、科学技術が発達した現代ではありえないような出来事をこう聖書からこう取り除こうみたいな運動が一時期ありました。学者の間で、聖書の中には毒麦のようなものが巻かれてるんじゃないかという考えがあります。 で、それを取り除いたところで初めて神様が見えてくるんじゃないかという考え方があります。でも実際にはどれが毒麦なのか、どれがいい麦なのか、学者の間では一致がありませんでした。そして教会の中は混乱しました。結局イエス様との関係づくりがうまくいかなくなりました。教会での人材育成が進まなくなりました。第二テモテ三章の通りに、聖書は、すべて聖書は神の霊の導きによって、導きのもとに書かれたので、そこに毒味があるというふうに考えると、それは人間の傲慢ではないかと思われます。イエス様の十字架が人の罪を許した、イエス様が夫婦関係を持ったことのない母マリアから生まれた、イエス様が十字架で死なれた後よみがえられた、神が天地を作られた、そして終わりにはこの世の終わりがあって、新しい天と新しい地が現れる、そのような聖書が記している基本的な枠組みに現代の科学は到底通用するものではありません。神の国というのは私たちの頭ではなかなか理解できないものです。そういう国が私たちの前に迫っている、私たちの中に望んでいるというのであれば、身を低くして神様の御業を受け入れるしかないと思います。神様の御業というのは人から見たら異常なことに思えます。超自然的な現象が起こります。そういう国が私たちにはもうすでに望んでいます。私たちが頭で理解できないようなことも受け入れたいと思います。常にアンテナを立てて聖霊の導き、働きに敏感でありたいと願います。そして神様の霊が開いてくださった開かずの扉を開いて、開かれた開かずの扉を通って共に信仰の道を進んでいきたいと思います。人生の舵をイエス様の御言葉のに従って切っていきたいと思います。神の国はもうすでに私たちのところに来ています。それを受け入れる方々は本当に幸いです。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちにもたらそうとしてくださっているさまざまな御業を、私たちがあまりにも常識にこだわるあまりに、あまりにも地上での出来事に固定観念に縛られるあまりに待ち望むことができないことがあります。神の国が望むと病が癒されます。人格的な成熟が起こります。心が解放され人間関係が回復します。しかし私たちは見える現実に縛られて、未来がなかなか曇って見えなくなっています。どうぞ私たち一人一人を悪い霊の働きから解き放ってください。私たちの心を癒し、あなたがよく見えるように助けてください。悲観的な未来がの中には、実際には神様の力によって明るい将来が開かれることが約束されています。どうぞその細い道を信仰を持ってたどっていくことができるように私たちを強めてください。神の国はすでに望んでいます。自分の考えを捨て、あなたの考えを受け入れ、あなたに用いられる働き人となれますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。